trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、12月はあまり忙しくない吉武です。一度はホテルに缶詰になって小説とか脚本書きたい吉武です。
あ、残念ですね。ゆっくりお休みください。では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半はホテルウォーズ2020を紹介します。
ホテルの間で戦争ですか、乱立するんですかね。
はい、2020年のですね、東京五輪に向け、大倉東京とかですね、アメリカのマリオットのエディションなどですね、ホテルのオープンラッシュが続いているんですけれど、しかし正念場はですね、五輪後ですね、ホテルの数も、過剰感も指摘される中で、各ホテルはどう戦っていくのか、新ブランドがのホテルが続々開業する銀座、そしてですね、トランプ大統領が宿泊した、パレスホテル東京の事例からですね、勝ち残るためのポジショニング戦略、マーケティング戦略などに迫りたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは
売上3倍、カシオ G-SHOCK が中国で受け入れられた理由。
カシオ計算機の腕時計G-SHOCK シリーズが今中国で売り上げを伸ばしています。世界的な人気を誇る G-SHOCK ですが、これまで中国では認知度が低く、それが2014年度から2018年度にかけて 20% 高まり、その結果売上も3倍になりました。カシオの中国マーケティング戦略を解説します。
私はベビー G が中学、小学生、高学年ぐらいの時に流行っててつけた思い出があるんですけど、
そうですね、一時もう3人に1人ぐらいの、
ね、すごい
割合でつけてましたね。
商品が中国に合わせた製品作りを
したと。
へえ。だから1996年に実はこうカシオ計算機は G-SHOCK の中国での販売を開始したそうなんですけど、ずいぶん前ですね。で、認知度はなかなか上がらなかった、そうなんですが、ウレタン樹脂を使ったこうデジタル時計のイメージ、それが要因であったと。
黒いゴムゴム、
そうですね、ゴムっぽい、
あれがダメだったんですね、中国では。
で、カシオ計算機の担当者は、中国はアナログ時計が人気でですね、デジタル時計は人気がなくて、そうですね、また光るこのメタル至上主義的なところがあって、でこうウレタン樹脂を使った黒いデジタル時計をこれ認知してもらって、身につけてもらえるようにすることがまず課題だったというふうに当時を振り返っていらっしゃいますね。
メタル的なのがいいというね、
文化の違いなんですか ね。そこでどんなマーケティングをしたんですか。
はい、これ実はメインターゲットを18歳から35歳の男性というふうにして、そうした人たちに身につけてみたい、買って買いたいと思ってもらうために、これ中国の若者の金銭に触れるような商品とか、プロモーション、流通、価格の工夫を積み重ねていったということで、なんかネットの写真を見ただけではやっぱり購入してもらうのは難しくて、カシオショップなどのリアル店舗作りにも力を入れたということで、ネットとリアルをこうの世界を、一体化することで、こう情報の拡散力が増すんだということで取り組まれたようですね。で、中国の人はこうネットでの買い物でこう騙されないという点で、大変賢いんだそうですけれども、ネットと店頭のですね、価格比較にも非常に厳しいということで、カシオではネットでもですね、店頭でも同じ価格で販売すると、そうすることで好感度が上がって、支持を得られると いうことだったそうなんですね。
うん、CM などの広告戦略はやるんですか？
テレビとか新聞雑誌はですねつまらないので、まあ、見ないということで、まあ、そのためにこう雑誌やテレビ新聞に広告を出すということはほとんどやっていないそうなんですね。はい、でまあ、そうしたこう日本式のプロモーションを持ち込んでも効果がないということなんですけども、はい、実はこう中国の EC サイトっていうのはそれ自体がこうメディアのような媒体になっていて、はい、流通とプロモーションが一体化してるんで、まあ、拡散力とか販売力というのは非常に強いそうなんですね。なんで、まあ、8割から9割の人がもうスマホで EC サイトを見て買い物するという状況だそうなんで、その EC サイトではですね、こう G-SHOCK も含めてさまざまな、ブランドデーやイベントを仕掛けてですね、まあ、商品を展示するだけじゃなくて、まあ、ユーザーが見たくなるような読みたくなるようなコンテンツをこう掲載していったということのようですね。
あとは
ということですね。まさにだからあの中国の文化に合わせた製品作りをしていったということで、
はい、
今日はその製品を私つけてまいりました。
なんと、ね、しかも2個付け。
こうですね。
実は僕
お二人でなんとこれは
2個付けです。
デジタル版とアナログ版両方つけていただいているんです。
そうですね。うん、2製品ありますけれども、これ実は中国でこの主に好まれるっていうのはアナログにデジタル表示を組み合わせたモデルだそうですね。
はい、
でだからこっちの方が外れなくなってしまいましたから、ね、
白い
この白いやつですね。
でもおっしゃってたみたいにゴム感がなくてツルツルしてる、はい、これがメタル感ってさっきおっしゃってたやつなんですか ね、はい、ね、
これがね、あのまあ、本当に中国で主に好まれるのはそのアナログにデジタル表示を組み合わせたモデルということで、日本や、まあ、他の国では問題なくてもですね、中国では NG なモデルがあるんだそうですよね。で例えば、はい、黄色ですね。黄色はですね、昔のピン日本のピンク映画のピンクのイメージで、まあ、印象が良くなくて、まあ、あまり使えない。
黄色 NG、
うん、お金貯まりそうなイメージありますけど、ね、
それから数字とか文字列にも NG なものがあって、250ですねとか SB っていう、こう文字とかは、まあ、中国ではバカとか、大バカという意味になってしまうそうなんで、まあ、これらが型番に入っているだけで現地のスタッフからはこれはもう取り扱わないぞと言われてしまうということなんで、はい、まあ、中国のその独特の文化に合わせた商品をも用意したということで、うん、その干支に合わせたモデルとかですね、七夕に合わせたペアウォッチ、それから詩人をモチーフにした、詩人ってあの中国の神話の、霊獣ですけども
、ね、
はい、をモチーフにしたモデルなんかも用意して、パッケージも派手な見せ方を重視するなどですね、中国市場に合わせたと。いうことなんで、
それでいかに売り上げが3倍になった、
ね、と。
実は僕もつけてます、ね、
つけてますよね。で実はこれペアウォッチになってるわけですね。これ
編集長の白と吉武さんの黒でワンセットになってるんですね。
ペアウォッチ、
それは男女でつけたりするっていうこと
ですかね。男女でつけたりするんですね。これ僕の方多分小さいからこれ女性ですね。
ペアルック、あのお好きなイメージありますよね、中国。
なんか七夕に合わせて買うらしいんですね、ペアを、ペアのやつをね。
やっぱり文化の違いを。
これがだからこれとこっちが
可愛い、
本当にこうメタル感、
ね、これ女性なんですか。
つや消しかも一切ない。
そうですね。なんかでもこの方が汗とかにも強そうな感じがします。
なんかね、ごついというかガンダムっぽいというかね。
あ、そうですね、ガンダムっぽい。
これはやっぱメタルっぽい、メタルっていうかギアっぽくてなんか。
そうですね。
これが中国の人々の心に刺さったということなんですが。
でも日本にもでもいいかもしれないですね。
そうですよね。ね、さて今後の中国での G-SHOCK のこう行方といいますか、どうなりそうでしょうか。
は
い、
実はこれ、まあ、割と若い世代の人でお金持ってる人多くて、そういう富裕層への展開も今してるらしいですし、実は女性の間でも G-SHOCK 人気ってこう上がってるらしいんで、これ女性が上がってくるとさらにあの伸びると思うんですよね。だからまあそういうマーケティングが、まあの積み重ねがこう実は効果を上げてきているんじゃないのかなと。もう一伸び二伸びってしていくんじゃないかなとやっぱ思いますよね。あのコアファン多いですからね、 G-SHOCK ってね、日本にも。
では続いてのキーワードは、
コクヨが文具の新ブランド投入。
コクヨが新たに投入した文具シリーズ、コクヨミー。ライフアクセサリーズをコンセプトにボールペンやノート、
テープのりなどの色、素材感、加工にこだわり、シリーズでトータルコーディネートできるデザインにしたのが特徴です。こうした商品を開発した裏には、企業の文具調達の変化や働き方改革への対応があるそうです。さて、かくいう私はですね、今日会社の総務部から支給されている味気ないシャープペンを
ラジオ人気のですね
持ってきたんですけれども、まあ文句は言えないですよね。ありがたいんですけど ね、
本当に最近こうね、どんどんどんどん経費が節減されて なくなってきましたね。
はい、さて吾妻編集長、国読みについて。
国読みはですね、国用が19年、10月16日ですねに発売した文具の新ブランドで、まあ実はこれだけの文具を統一したデザインで揃えられるのは総合文具メーカーの国用ならではと。
羨ましい。見たい。
どんなものか見たいですよね。
見たい。
というわけで持ってきましたんで、ああちょっと出しますね。これ
きっと今私の持ってるシャープペンとは全然違うんだろうな。
ね、
まあ
そりゃそうでしょうね。
違いますね、これがそうですね。
だってもう
でこれがその統一感って言ってるのが
出された瞬間にセットになってるのが分かります。
こんな感じと
か、ノートですね、
リングノート式のノートに、普通のノートに、消しゴムに、シャープペンに、マスキングテープカッター、全部色がお揃い。しかも青とは言えないぐらいの、なんて言うんでしょう、
スカイブルー、
これ語彙力が問われる水色ですけれども、こんな素敵な色で全部揃ってるんですね。
揃ってるんですよね。でそういうのがなんか何種類かあって、だからまあこれは全部揃ってないですけど、こういう、まあ、紫パープルの色があったりとか、
深いなんか高貴な紫の色ですね。これは
こういうグリーンがあったりとか、
はい、よもぎ色っていうんですかね、
まあ、黒っていうかな、まあ、黒
黒も真っ黒じゃなくて、ちょっとメタリックな茶色でアクセントが入ってたり、は
い、ちょっとピンクがあったりとかしました。
おしゃれですね。これ1個で持つんじゃなくて揃えて持ちたい
ですね。揃えて持ちたいですよね、これね。なかなかそういう買い方しないですけどね、ブーブーね、はいはい、
なんかでも仕事をやる気がすごく出そうなんですが、はい、この国読み開発の背景を教えてもらえますか。
背景はですね、まあ、これリーマンショック以降の、オフィス文具市場の変化ということで、まあ、それまで実は文具っていうのは各企業の総務部なんかお持ちのようにまとめて購入して、まあ、社員はそれを利用していましたと、
はい、
ところがそのリーマンショックによる不況で、企業が文具の購入をですね、抑制したということで、まあ、社員が自分で文具を購入するようになったということなん でそうするとその結果やっぱりどうせなら好きなものを買おうかという人が増えたということなんですね。
わかりますよね。
だって人前の打ち合わせとかに出るとき、ね、ある程度高級感のあるボールペンをちょっと使いたいなって思ったり、
ね、せっかく自分で買うならね、
買うならね、
そういうことですよね。
そうなんです。
結構ねテレビ局、ラジオ局も本当にもう文具今、なくなりましたからね、
そうなんですね、は
い、そうなんですよね。だからただ買うというふうに考えた場合には、まあ、それでも20歳から40歳ぐらいの世代だと、これ実は価格の安さとかですね、パッと見のデザインだけでは実はこれこう買わないですよね、はい、ということで、まあ、流行よりも実はこう自分らしさを表現できる商品を選ぶということなんで、まあ、文具にもアクセサリーのような自己表現の要素がこの求められるようになっているということなんですね。
まさに自己表現っていうのが分かるようなおしゃれさですよね、うん、吉武さんはいろんなところに出入りされてますけど、はい、働き方改革の対応とか気になるんじゃないですか。
なりますね。これどういうことなんだろうと思って、働き方改革の対応なんか理由があるんですかね。
ですね、まあ、企業でこうフリーアドレス制とかですね、テレワークの導入が進むと、社内で席を移動したりとかですね、シェアオフィスで仕事をしたりする機会がまあ多くなりますと、で、まあ、持ち物を人に見られる場面が増えたことも、まあ、デザインなどへの意識を高めることにつながっているということ
ですね。
いうことなんですね。だから外に出るって働くようになったんで、はい、デザインがに意識が高くなってきているということで、はい、まあ、そこなんでその国読みの開発にあたっては、ボールペンやノートとか、まあ、ペンケースとか、商品ごとに縦割りになっている部署を、まあ、横断するタスクプロジェクトっていうのを結成して、連携しながらデザインとか色味なんかを調整したと いうこと
なんですね。やっぱり辻さんもこう仕事してていろんな取材してて、あの人おしゃれな文具持ってるってやっぱ見ます？
思います。特に名刺交換して次に出てくるのってボールペンとかシャープペンだったりするじゃないですか、はいはい、吉武さんはどうですか？
今の辻さんの話を聞いてこれから意識してつけます。
ごめんなさい、変なこと聞いちゃって、
はい、そうですよね。僕もこれもこれですか。これですかね。
今もうリスナーの人も一緒に男の人が聞いてやばってみんななりました今。
さて吾妻編集長、はい、国読み今後の予測は、は
い、まあ3ヶ月ごとに実はこう新商品投入していくそうです。で実はこれ売り場に、まあ、買いに行ってみましたけれども、でもなんかコーナーを作ってやっぱこうひときわなんかちょっとおしゃれな雰囲気のこのコーナーになっているので、目につくんで、まあ手に取る人多いだろうなっていうことと、それからまあこれから本当にクリスマスとかギフトのシーズンなんかには非常に
まとめて、
ね、これまとめて、ね、なかなかねまとめて消しゴムからシャープペンまで全部買う機会ってないけど、人にあげる時とかこういうのいいんじゃないかなって実は思いましたけどね、
はい、それでは後半はホテルウォーズ2020を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はホテルウォーズ2020をお届けします。
2020年の東京五輪へ向け、ジ・オークラ東京やアメリカのマリオットのエディションなどホテルのオープンラッシュが続いています。しかし正念場はオリンピック後、ホテル数の過剰感も指摘される中で各ホテルはどう戦い抜くのか。新ブランドのホテルが続々と開業する銀座、そしてトランプ大統領が宿泊したパレスホテル東京の事例から、勝ち残るためのポジショニング戦略、マーケティング戦略などに迫ります。吾妻編集長お願いします。
はい、これ実は新ブランドのホテルが続々とこれ銀座には開業していますね。でミュッセとかですね、カラクサ、それからブラッサムなどですね、ここ2年ほどで聞いたことがないようなホテルが次々とこう誕生しているんですよね。
それも聞いたことなかった
ね。ミッセ、
ミッセ、カラクサ、ブラッサム、
知らないですね。
で2018年から20年までのこれ新規オープンホテルっていうのは実に12施設、あるそうで、そのほとんどが国内の大手企業が手掛ける新ブランドか、海外からの初上陸ブランドということで、なんですね。で、じゃあなぜこう銀座で、ホテルの開業ラッシュが起きているのかというと、専門家曰くですね、訪日外国人にとってその銀座はですね、新宿と並んでこう知名度が高くて、インターネットでのホテル検索で選ばれやすいということのようなんですね。
東京イコールもう銀座、
ね、銀座って、ね、銀座ってやって調べるんでしょうね、
確かに私たちがニューヨークのホテル検索するときにタイムズスクエアとか入れるのと同じ感覚なんですかね。
うん、そうなんだ。少しわかんないもんね。
それしかわかんないからです。
で、訪日客の数はうなぎ登りで、2018年は3119万人。これ10年前の約4倍になっています。で来年ですね、これ2020年は4000万人っていう政府目標なんですが、ここに来て訪日客の半数以上を占めたこう韓国人、それから中国人などの伸び悩みが見られているということなんですね。ただ、ワールドカップ、ラグビーのワールドカップの日本大会で、これ東京五輪を通じてヨーロッパからの旅行需要を開拓できる可能性があるというふうに、これ専門家の方見てると思うんですけれども、ということで、ヨーロッパからの訪日客はですね、近隣諸国から比べると、長期間滞在して、これ実は所得水準もより高くて、消費へのインパクトが大きいということが特徴
なんですね。だってアジアと違って日本来るのに飛行機の乗ってる時間も長いからすぐ帰ろうとはならないですよね。
帰るもったいないですよね。
実際ワールドカップの時本当にいろんなヨーロッパの方いましたので、これからガラッと変わるってことですね。
そうですね。だからこれ新たなホテルの顔ぶれを見てもですね、一昔前に乱立したこれ画一的なビジネスホテルとはですね、様相が大きく異なっています。で、今年8月にオープンしたザ・ブラッサム日比谷の担当者はですね、これ首都圏にはスタンダードなビジネスホテルが多いんだけど、出張客は 伸びないということで、この先はこのクラスは苦しくなるだろうというふうに見ていらっしゃって、その我々としてはそのインバウンド需要をですねに主眼を置いて、こうシティホテル並みの客室設備とサービスで勝負するということで話をされていますね。
スタンダードのビジネスホテルはあまり外国人の方には受け入れられな い、
そうですね、難しいということで、これ実はその今年5月にですね、同じく新橋ですねに唐草、ホテルプレミア東京銀座が開業したんですけども、まあ、日本人にはこれほとんど知られてない、
知らないです
、ホテルなんですけど、すでにこれ関西地方を中心に5施設を展開していて、これインバウンド比率が平均で9割ということで、満を持して、首都圏に進出した第1号案件が銀座ということで、これ稼働率がですね 80%という、まあ、好調なスタートを切ってるということなんですね。
秘密があるんですか ね。
で、まあ、そのインバウンド比率9割っていうのはこれ偶然の産物ではなくてですね、これこの注目したのが、いわゆる需要と供給のギャップで、これ外国人宿泊客の多くはですね、こう複数人で来るということで、はい、ところがそのホテルの客室数に占めるですね、ツイン以上の割合っていうのが、これ大阪だと 20% で、東京でも 12% ぐらいにしかならないということなんですね。でそうするとその、まあ、競争が激しいホテル業界なんだけれど、インバウンド客にをターゲットにして多人数で宿泊できる部屋を主体にしていくと、まあ、後発でも勝負できると判断したということで、そこなんで、まあ、その唐草ホテルではですね、全室をダブル、全ての部屋をダブルツイン以上というふうにしてですね、20平方メートル以上の広さを確保して、さらにはその隣り合う部屋をですね、内扉でつなぐコネクティングルームっていうのを用意して、最大6人で宿泊できるようにしたと。
6人部屋もできるんです ね。確かにそれはもうビジネス利用はターゲットから思いっきり外しちゃってるんですね。
はい、
でもオリンピックの後はどうなっちゃうんですか。
で、あの、まあ、五輪後のそのインバウンド需要は、まあ、堅調に伸びるのかっていうと、まあ、ポイントはその空港のキャパシティだというふうにあの話されているんですけども、まあ、いわゆる東京五輪の開催でですね、まあ、羽田とその成田の発着枠が広がりますけれども、それが大きなメリットで、その唐草ホテルとしてはですね、この7つの国際空港周辺で実はこう事業展開を進めるということ、発着枠が増えたところでこうその周りを固めるということだと思うんですけれども、そういう意味で言うと、そのインバウンドの波っていうのが大都市圏からこう地方へもまあ広がっていくんじゃないのかなというふうに、まあ広がり始めているということだと思いますね。
はい、では続いて、トランプ大統領が宿泊したパレスホテル東京の事例は、
あの今年5月ですかね、まあ国賓として来日されたトランプ大統領ですけれども、それ宿泊されたのが、パレスホテル東京ということで、まあ、これ実は海外に強固な、基盤がなくて、まあ、国内にもこう有力な系列ホテルを持たない独立系のホテルなんですけれども、まあ、それがなぜこう日本を代表するラグジュアリーホテルにのし上がったのかという背景をまあ探りましたと。
はい、
でそのポイントはですね、まあ訪日客に合わせた接客スタイルと、まあ、女性客の取り込みということ。
もう確かに本当に今年のトランプ大統領が、はい、あ、どまのパレスホテル東京なんだっていうのはちょっとみんな驚きましたもんね。ね、
皆さんびっくりされたと思うんですよね。うん、
実は母と行ってきたばかりなんて、どうぞ。
あら、
あららら。
また突っ込ませていただきますので、どうぞどうぞ。
あの、な、日本を代表するラグジュアリーホテルはどこかっていうと、普通、まあ、日本人の多くはその伝統と格式の高さから帝国ホテルというふうにあの答えるかもしれないんですけども、実は海外からの評価は異なるということで、あの世界的なトラベルガイドである、まあ、フォーブストラベルガイドではですね、これ2015年から東京のホテル格付けを発表し始めたんですけど、16年から4年連続でですね、最高の5つ星を獲得している、これ唯一の日系ホテルがパレスホテル東京なんだそうですね。でまあ、19年は、その中でも特に優れたホテルを、表彰する2019ベリファイドリストっていうのにも選出されて、世界でトップクラスのホテル41施設の一つにノミネートされた。
やっぱり皇居が目の前に見えるっていうのとかも大きいんですかね。
ね、あの、 まあ、丸の内の堀端に佇むパレスホテル東京なんですけども、1961年に、開業した老舗のシティホテルですと。で、まあ、東京を代表する、高級ホテルとしては帝国ホテル、それから、まあ、ホテル大倉東京、ホテルニューオータニ、まあ、これは御三家というふうに称されていて、はい、まあ、パレスホテルの評価ってのはそこまで高くなかったんですけれど、これが大きく変わったのが、これ老朽化のために2009年かなに一旦休業して全面的に建て替えて、これ12年に再オープンしましたと。それからだそうで、これ全室45平方メートル以上、それから皇居ビューになって、多くの客室にバルコニーを設けたと、
はい、でありました。
ありました、ね、
ありました。
バルコニー付きだったんですね。
はい、
でその分客室数は建て替え前より減ったけれども、客室単価のアップでカバーしていると。
もうこれまさにこの通りで、2012年より前に泊まったこともあるんですけど、はい、その時はアットホームで、ただ都内のホテルと比べるとホテルの部屋がすっごい広かったイメージで、ゆったり過ごせたんですけど、急に外資系ホテル並みの値段になって、中身も外資系のホテルのような感じになったんですよ。
なった。
このリニューアルが秘密なんですね。
そうですね。その躍進を牽引しているのが訪日外国人とレジャー需要の開拓ということで、現在インバウンド比率がおよそ7割だそうですけれども、まあ、旅先ではですね、その都市にしかないユニークなホテルに泊まりたいというニーズが少なくないということで、客室のデザインはですね、外国人でデザイナーを起用してモダンにしつつも、部屋にこう南部鉄器の急須とか和菓子を用意するなど、日本ならではの雰囲気を演出した。ありましたか？
ありました、
ありました、はい、そして1階のロビーラウンジには和服で接客するスタッフ
いたかな。どうぞ、
はい、いました。それで、まあ、一方ではその以前は控えめなサービスを心がけていたんだけれども、欧米のゲストはまあ会話などを楽しむということから、まあ積極的に話をかけたり提案するようにしているということなんですよね。
なんかチオチョコっていう折り紙みたいなチョコが売ってたり、はい、外国人の方に受けるだろうなっていう、こう目にも美しいお土産みたいなの結構ありましたよ。
インバウンドでじゃなくだけではなくて、日本人客はどうなんですかね。
ですね、あの日本ではですね、まあ、国内からの宿泊客については、まあ、レジャー利用の開拓を図ってきたということで、今ではまあ半数がですねレジャー目的の宿泊、それからまあ驚くべきことに国内客の6割が都内から泊まりに来ると。都内から泊まり、
確かそうだ、
まあ、母は地方から
ですね。
で、まあ、移動の時間やコストをですねかけなくても、手近で非日常感が味わえることが受けているということのようですけれども、
そうなんですね、はい、
そしてこのその半数は女性客と、
全てが
まさにターゲット層
友人同士、母娘との利用が目立つということで、まあ、ビジネス街で、レジャー需要を開拓するためには女性に気に入ってもらうことが重要と考えていたということなんで、まさに辻さんそういうことですね。
ですね、
うん、旅行先や、宿泊施設を決める際に、まあ、主導権を握るのは往々にして女性だからということで、まあ、そのためにはですね、女性がこのブランドとのコラボプランなんかも企画して、女性向けのメディアへの露出を強化したりですね、宿泊への入り口として重要視したのがパンや惣菜を販売する、ペストリーショップやレストランで楽しむことができるグルメということでですね、これホテル内のレストランとかバーでは和洋中合わせて10店舗あるんですかね、
はい、
で客室数の割にあの多いですが、レストランとかバーにたくさん客がいると、まあ、館内に賑わいが生まれて、まあ、これが新たな客を呼び込み、宿泊客の増加との相乗効果も期待できるということのようですね。
生まれ変わった今後のパレスホテルの行方は、
来年の夏かな、20年夏に実はフォーシーズンズホテル東京大手町って、これ大手町丸の内周辺のこう存在感ってのは実は高まって、来たりするんですね。でただそうするとどういうふうにこう個性をこう打ち出していくのかっていうのがこう非常にこう勝負ところになってくると思うんですけれども、パレスホテルならではの、あの特徴を実はこう打ち出していって、そう、まあ、女性客に楽しんでもらうみたいなことをやり始めているので、あの そういうところでどういうふうにこう他との違いを出していけるのかっていうのが、あの生き残りの鍵になっていくのかなと っぱり思いますけど、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はホテルウォーズ2020をお届けしました。
クロストレンド、サリーズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドサリーちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、タカラトミーが発売した青春のプリントシールというおもちゃを紹介します。
青春のプリントシール、もうこれ青春、ね、ネーミングが、はい、いつぐらいのことを指すんですか青春って。
もうあれですね、プリクラが出た95年とか90年代の
ドンピシャです。私この今絵を見せていただいたんですけど、はい、本当に初期のプリクラの形ですよね。プリントクラブの形ですよね、
うん、そうですね、が手のひらサイズになっていて、
これちっちゃいんですね。
そうなんです、手のひらサイズになっていて、自分の手持ちのスマートフォンを使ってちょっと遊べるという機械になっています。
これなんか昭和シリーズで
なんか、ね、ありましたね。
ありましたけど、
手のひらサイズで遊べる。
そうですね、あの宝富さんが、そうですね、はい、昭和シリーズが出してるんですけど、はい、これがあの平成シリーズの第一弾として。
もう平成になりましたか、令和ですもんね。
そうなんです。でこれはあのスマホに専用のアプリをダウンロードして、その本体にセットすると、この機械が両サイドがこう LED が出て、ちょっとライトがパッと起動するような、お金を入れてライトが起動するような形をとっていて、でこのスマホの画面をタッチしたり本体のボタンを押すことでこう撮影ができたりっていうのがあって、
はい、撮影できるのか。
そうです、90年代の懐かしいこうフレームとかを選ぶことができて、
これ懐かしいです。90年代のフレームって3人で撮るときとか顔が全然入らなかったりするんですよ。ハートの形が真ん中にあったり
全然入らないですよね。
そうですね、これね、入らなそうですね。そう
なんですよ、懐かしいですね。
でこれ今あのスマートフォンの写真をこうシールにして印刷できる、あのインスピックとか、あとはコンビニでもシールで印刷とかできるので、まあ、スマホにこう保存してそれを印刷するってことで、まあ、昔ながらの遊びが現代でもできるなっていうのが
もう昔ながらって平成が言われちゃうのがちょっと切ないっていう
昔のこと
思っちゃったんですけど、でも今のプリクラってすっごい顔白くしたり、すっごい顔細くしたり、すっごい目を大きくしたりできますけど、平成のはこのおもちゃはどうなってるんですか。
これは一応タイムトラベルモードっていうのがあって、はい、その平成と令和の年代を自分で選ぶことができて、はい、その年代を選ぶとその年代を彷彿させるフレームとかスタンプ彷彿
させる
を選ぶことができて、でこう若返り機能だったり加工加齢機能っていうのが、
美肌とか
少しはできるようになってみたいです。
プリクラでタイムトラベルできても、若くしたい人はいても10年後に加工した人はあんまりいない。
なかなか難しいですね、ちょっと悲しい感じになりそうな。
さすがタカラトミーさん、いろんなことを考えているないつもということなんですけれども、ではサリーズスコア、タカラトミー青春のプリントシールのホニャララと10点満点でお願いします。
大人の注目を集めると7点でお願いします。
意外と低いです
そうですよ ね、7点こんなに盛り上がったのになぜでしょう。
あのこう今のこう高校生とか大学生の若い世代にも刺さると思うんですけど、うん、まあ、こう大人の人が懐かしいなって思う方が多いのかなと思って、はい、結構もうスマホのアプリで遊べるようになっちゃってるので、なかなかどうなんだろうと思って、本体をこう買ってまで遊ぶっていうのが浸透するかがちょっと難しいなと。これが3980円
でも発売
中です
なんですね、はい、いやでも大人の私には刺さりましたよ、はい、ということでサリーズチェック、来週も日経トレンディ日経クロストレンド編集部員の気になる商品を紹介します。今日紹介した商品はタカラトミーの青春のプリントシールでした。サリーちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。日経クロストレンドではホテルウォーズ2020全6回の連載が掲載されているということです。吾妻編集長、はい、おすすめの記事は。
その他ですね、あのリニューアル申請の大倉の話とか、はい、あとですね、あのイギリスのインターコンチネンタルグループがこれ大分の別府にですねオープンした温泉付きラグジュアリーホテルみたいなもう紹介したいですので、これもなんか行ってみたいなと思いましたけども、
東京だけじゃないですね、
はい、ぜひ外資系が、
はい、読んでみてください。
地方も栄えそうですね、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。